投稿エクササイズのお時間です、はい、さてさて体操シリーズ
だいぶ何時間経っちゃってますけどもう言い出してから
伸ばしに伸ばしに引っ張りに引っ張りっていう感じですけど、で前回ちょっと体操シリーズの中で出てきた話で、はい、うん、まあ、いわゆるその人の体操というかいろんな体操を分析してどうのこうのっていうよりも、うんうんうん、そもそもその人間の運動や体操というものの素材って何だろうか、
そうですね、
どういった要素に構成されてるのか、その要素をちょっと語ってみた方がいいんじゃない
か、うん、分析全部こまめにしたら5年ぐらいかかっちゃうかもしれないんで、うん、この番組でやってったら
しかも批判めいてきちゃいますからね、
あもうね、体操オタクとして、
うん、そういうのとはちょっと違う視点で、うん、いわゆるその自分用の、まあ、あのマイ体操を作るとあれば当然ですけど、
マイオリジナル体操、
そうそうそう、うん、当然ですけどその、まあ、あのレシピには必要なその材料素材っていうものがどうしても必要じゃないですか、
まずは素材ですかね、
でその素材をうまく料理して自分用に合う味に変えていくとか、うん、自分の目的にかなったものにしていくとか、
あ、はいはい、
っていう、
まさに料理に例えるのが一番わかりやすいかもね、
そうですよね、う
ん、好みもあるでしょ、そう、
例えば肉じゃが一つ取ったっていろんな作り方あると
思う、ああなるほど、
ベースは変わんない、でも素材としては肉じゃがっちっててね、あのキュウリとか入ってるわけじゃないですか、肉とじゃがが入ってる
入れてもいいかもしれない、
まあ、いいかもしれない、でもメインは肉とじゃがでしょ、
まあまあそうです、
肉じゃがです、うん、でもそのメインのことを話しましょうっていうことが多分素材を考える、
素材を考えるということですね、うん、だから例えばどこそこの可動域とかってことですかね、
うん、そうです
よ、細かく言っちゃうとね、いきなり細かい話になっちゃうと、うん、
まあお互いねまだそのところを何かこう準備十分できて喋ってるわけじゃないので、
うん、あの全部晒してやっていこうっていう話です、
もう非常に
自分さも含めて
もう、ね、あの見切り発車的な、
まあ作りますよ、作りますけどね、うん、作りますがっていうか我々は我々で作ってみましょうというところですかね、でもこれは見てる人聞いてる人にも参考になるようにちょっと意識はねしていかなきゃならないんで、
うん、ここでちょっとまああの本編話をね本編に戻してますけども、はい、まあそのじゃあ材料素材って言った時に、うん、まあ、体操ですからどうしてもその体の部位だとかって出て
ある
じゃん、ここから材料を切り出していくとちょっと違うというか、
そうですね、
その違わなくはないんでしょうけどね、う
ん、なんかちょっと目指すそのいわゆる複合運動としての体操と部分的な要素っていうのがなんかちょっとこう釣り合わないというか、
うん、
気はするんですよね、
そうですよね、うん、
それよりむしろそのジャンプ能力とかバランス能力、可動性、うん、まあ、柔軟性、うん、あと筋出力とか、まあそんなような要素の方がいいのかなって感じですよね、
そうですよね、
これは身体運動の構造の話でエクササイズをこう、まあ、体操と同じでね、うん、エクササイズ5万とあるエクササイズを分類体系化しようっていう話の時もしたと思うんですけど、うん、その時の視点ですよね、
そうですよね、
うんうん、どんな視点で見ていくかっていうところをまず決めて、それで素材選びをしていこうと、同じね、じゃがいもでもじゃあどんなじゃがいもを選ぶかってことでしょ
う、うまいこと言ったうまいこと言った顔してましたけど、
あそれがどういう意味かっていうのは実はね、うん、深掘りするとペラペラだったし
あ、さだ、まあちょっと今までこう出てきたその一つの考え方として可動域っていうね、柔らかさ柔軟性というその
可動域可動性、
可動性、うん、そういったところはありましたよね、うん、その十分に動く範囲を、うん、しっかりと動かしていけれるか、
うん、
動かすための筋の問題と、
ああ、そうですね、
動く部分である関節やあるいは筋が伸びるか伸びないかっていう問題、
うん、
そういったところがあります、
ね、ちょうどスペシャルのこの YouTube なんかでいうとスペシャルツールなのかな、闘魂エクササイズでいうと何、まあ、少し前になりますけど、うん、我々で一応作ったじゃないですか、
はい、
あれの中にその可動性可動域それから普段動かさない方向っていう観点、うん、同じ可動域でもっていうのをあと筋力的なものとを入れ込んだって感じですよね、
そうですね、うん、ちょっと今面白い素材が出てきたような気がします、ね、動く範囲をしっかりと動かしていく、うん、そしてそれは 普段あんまりこう動かしていない方向というか、
そうですね、うん、
生活の中でどうしても限られてくる動きとは違う、うん、逆方向の動きを
多くの人が動かしてないだろうなっていうのを選んだんですけどね、うん、でさらにこれをオリジナルしていくには、うん、自分がどこそこの動きは硬いなとか、うん、そういう、こう自己評価みたいの、やっぱり自分を知るという意味で、うん、は当然体操作っていく中で必要になってくるんですけどね、うんうん、
そう考えるとあれですかね、うん、まず最初に、まあ、今のその柔らかさ可動性っていうものにちょっと着眼って、うん、その底を素材として考えた時に、うん、まずその自分を知るっていう可動性の、その体操しながら自分の硬さを確認してい
く、そうですね、どっちの方向に行きづらいかなみたいな意識っていうのは、うん、やっぱり持ってないと、その体操やりやすいものばっかりやってたら、結局動かないところは全然動かないってなって定型化しちゃいますよね、うん、体の動きがね。
これ例えばラジオ体操を一つのこの基準形として照らし合わせた時に、うん、まあ、あの一連の体操の中で腕を大きく振り上げたりだとかありますよね、うん、その時にあちょっと硬いなとか、うん、痛みを感じるなとかって言った時に、うん、そこを一つの自分の苦手方向っていう、
そうですね、でそれを知るのに一番いいのが、あの体全身を回す運動あるじゃないですか、まあ、ラジオ体操代表的な、うん、あれで、あれどっち行きづらいなっていうのはちょっと分かるかもしれないですよね、三次元的にね、
なるほど、うん、あの回ってる途中で、うん、あこっちはちょっと行きづらい、
そうそうそう、
でここまで来ると楽になるみたいな、
そうそう、体操やりながら自分の弱点が分かるみたいな、そういう風にやっていくとラジオ体操第一と同じになっちゃうかもしれないですけど
よくできてるとは言われてます
よね、よくできてはいるなとは改めて思いますね、
じゃあそういうその、まあ、複合的な例えば分回し的な運動とか、うん、あの三次元的な運動をちょっと一回体、まあ、ひねる大きく回すということをやってみて、うん、ちょっと例えば後ろに行くのが行きづらいぞと、うん、なってきた時に、うん、一つはその行きづらい後ろ方向っていうのは素材にまたなって、う
ん、なるんじゃないかな、それをまあラジオ体操のようにこう単純に言ったら変ですけど、うん、反り返るのか、うん、何かこう音を交えて、うん、まあこれもう一つちょっとテーマとしてね、自分の好きな音楽に合わせて体操作ったらいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、そうすると音楽聴きながら自然と自分が体を動かすという、うん、でその時にその音に合わせてこう少し動きをアレンジするとか、うん、そういう要素もあり得るかなという気がしてますけど、
おそのテンポなりっていうの
も、ね、設計図というよりデッサンみたいな感じですけどね、今はまだ、
あ、まあね、全然設計図感ないです
けどですね、カッチリしてないです
けど、あ、でもそのここでも何回かも言われてましたけど、はい、その音楽との兼ね合わせっていう
か、そうそうそう、
テンポリズムとの兼ね合わせっていうのがやっぱり出てきてるんで、うん、
体操なんだからやっぱり音楽もやっぱり自分の好きな音楽を、うん、大体1曲ね、クラシックとかでなければ3分から5分ですよね、うん、ちょうど体操の、時間に合うぐらいの好きな曲をピックアップしてもらうっていうのは一つ準備としてありますよね、
ただこうあまりそう自分の特徴を知らないうちに曲だけがこの曲が
まあもちろん
好きだっていうことで、
だから曲は曲でいろんな曲を自分の好きな曲、うん、テンポの違う、うん、ピックアップしといてもらうんですよ、
なるほどね、うん、で自分を知ってからそれに合う曲を選んで、
そうそうそうそう、
やらないとね、
最終段階でその選別してい
く、体硬いのにいきなりもう剣の舞みたいな曲に流されたらついてこないですよね、体が、うん、確かにね、でまあ、例えばちょっと今日そのいろんなその素材があるんで今ここで全部の素材は語れませんけども、その可動域を広げるぞ、柔軟性を上げるぞっていう素材を取り上げた時に、そのテンポはまあ音楽でと言いましたけども、ゆっくりやるのか、それともラジオ体操のようにね、バリスティックなその突発的な動きでこう広げていくのか、この選択肢もありますよ、
これまたラジオ体操うまくできてるんですけど、その音楽の話しましたよね、引用があってテンポが変わるって、同じ曲の中でだから本当は変わって両方あった方がいいんですよ、
なるほど、そうですよね、どうしてもそのヨガ的な話になってくると常にこうゆっくりとしたものってなっちゃうけど、それ自体は悪くはないと思うんですけど、あの人の動きの中にやっぱりゆっくりのものもあれば、
そうそうそう、
あのバリスティックな速い動きもあるんで、
あるんです、
どちらも適応、まあ、体操っていうのはそういうその体の適応性を高めるものだとは思うんでね、どちらも使えれるようにしといた方がいい、その素材を使えれるようにしといた方がいいっていう、
そうですね、
感じですよね。
やっぱりラジオ体操でいいか。
いやだからこそだからこそよくできてるし、うん、あの ラジオ体操を見るとその素材がちゃんと入り込んでるっていう感じは、
まあ、ある程度その3分4分の中に詰め込まれてますわね、うんうん、
なるほどね。でその、まあ、可動性を今度はじゃあその部位別にっていうことを今度は視点として、視点っていうんですか、素材として入れていくんですとか ね、まあ、ね、それとも何か違う、うん、ここにまた違うアレンジ
どうでしょうね、うん、まあ本当に思いつくのはやっぱりハムストリングス、うん、太ももの裏っていうのは、まあ、多くの人が硬くなる、うん、なりやだから共通してまあなりやすい場所っていうのはあることは事実ですよね。
ああまあそうですよね、うん、人それぞれと言っときながら意外に大体共通してる、う
ん、ただ本当にすごい柔らかい人がいたとしたらまた別の体操になるとは思います。むしろゆっくりとこう姿勢を保持するような、それこそヨガとか太極拳みたいな、そういう方がもしかしたらいいかもしれないですよね。そのメリハリとは言いながら、
どちらかというとその
筋力
逆に柔らかすぎちゃっていわゆる不安定的な感じだとかあると、むしろちゃんと固定させられるところ、
それをさらに柔らかさを利用してその位置で固定するとかね、
まあ可動性前もその動くためには安定してる部分が必要だっていうようなことで、あるいは体幹の制御性のこともちょっと何回か今まで出てきましたけども、うん、大きく動くためにはしっかりと止まってる場所が必要だっていうところがあります
ね。うん、そうですね。特に体幹っていうかコアの部分とかはね。
そうね、うん、そうするとあのぐにゃぐにゃって柔らかいかもしれないけど、はい、しっかりと止められた上で望むべき動きになってるのかなってないのかっていう視点も。
これまたね、でもね、一方でグニャグニャする体勢もあるんですよね。
ああ、言ってましたね、前ね、
うん、それでうまく脊柱なんかこう動く範囲をこう確かめるっていうんですか、うん、こう固める前にまずどのぐらい柔らかいのかなみたいな、
うん、これあれですよね、動きを止めずにいくような感じ
です
ね。
そうですね、体をくねくねさすみたいな、くねくね体操みたいなのありますよね、うんうん、だからそういう要素ももしかしたらリラックスも含めて
どちらかというと神経筋の強調性的な感じですよね。
そうですね、うん、固めるためにはまずそれがどのぐらい動くか、固めるっていう前に硬くなっちゃってる場合はあるじゃないですか、うん、そうするとこれは固めてるんじゃなくてただ硬いだけで筋肉でこう固めてるわけじゃなかったりするでしょ、うん、だから一回緩めといてどのぐらい動くかを確認するみたいな、そういう要素があってもいいのかもしれないですね。
で、あと可動性といってもいわゆる最大可動域を、うん、広げていくっていうだけではなくて、
だけではなく
持ってる可動性をいかに止めずに動き続けさせていけるのかっていう、うん、そういった可動域の捉え方もある、うん、そういう素材もあるっていう。
そうですね、
うん、でもそうなってくると素材いっぱい出てきちゃって、うん、どうしようってまた
まあ最初だから、うん、いろんなものをこうあれ作ろうかなこれ作ろうかなみたいな、ああ
テーブルに並べといて、
そういう楽しみがないと。
まあ確かに今のうちからこう肩の限定しちゃうと、う
ん、肉じゃがって決める必要はまだないんじゃないかな。
その肉じゃがでもね、ヌーボみたいなね、いわゆるその新しい捉え方での肉じゃがで、
あ
肉じゃがはトマト味でもいいじゃないかっていうのがあるかもしれないんで
ね。なるほど、
うん、
そうです、可能性をね、
可能性、そういう意味では肉じゃがにはあの本質は肉じゃがだけど、そこにいろいろとこうあのアレンジはある、うん、同じようにこう
可動域、結局肉じゃがに戻っちゃうらいですけど
途中から聞いた人あれ料理番組だったっけであの可動域にじゃ言うと可動域を上げたいんだけど、そこは単に最大可動域だけじゃなくて、うん、の動く範囲を滑らかに使っていったり、 あるいは安定させて可動域を大きく広げさせたり、
やっぱり体を自分の思うように自由に動かせれるかどうかが、うん、共通の目標だと思っていただければ、うん、土台としてね、その中で自分はこっちが苦手だからこういうのをやっとこうかなみたいな。
じゃあまあ結局のところラジオ体操をやってみて、うん、苦手なことをピックアップ
。いやもちろんねラジオ体操を続けるのは全然いいんですけど、うん、なんかこう飽きちゃうじゃないですか人間って、
うん、いやあれをこうラジオ体操を自分の体を知るツールにしてもいいのかな。
まあもちろんそうですね。
そこを基準に、うん、例えば速い動きが苦手っていうんだったら、ね、じゃあその素材を用意しましょうかっていう話に、
そういう意味のリトマス試験紙じゃないですけど、うん、そういう運動にはラジオ体操第1第2みたいなのあるかもね。あとみんなの体操、うん、まあ、この3つぐらいお話ししてきましたけどを通じてなんかこうやりづらいなとか苦手だなとかっていうのもう一つ知る、自分の現状を知る ツールにはなるかもしれないですね。
なるほど。じゃあ次回もちょっとこういった視点で、はい、もしかしたらそのラジオ、うん、今のあるラジオ体操なんかを一つ の, あのリトマス試験紙にしながら、うん、これが苦手だったらこういう素材を用意してみましょうかっていう話の展開ができるかもしれない。
そうですね、うん、
じゃあまたよろしくお願いします、はい。